今日新約聖書の御言葉のコリントの信徒への手紙というこの書のコリント、中学校や高校あたりの美術の中でコリント式の柱ですね、上の方にこう飾りがついている、そういうところで名前が出てきますけれども、この新約聖書が書かれてた時代、紀元50年あたりですけれど、コリントというギリシャの町は商業で大変に栄えておりました。栄えているというのは、日本もつい20年弱前のバブル時代を思い起こせばよろしいと思いますが、見方を変えれば人間の欲望が渦巻いている状況でもあったとも言えます。金儲けをして贅沢な暮らしを望み、金があればそれを快楽を満たすために使う。そこには自分に今本当に必要なものは一体何であるのか、多少余裕のあるお金を一体どう使えばいいのか、何が本当に大事なことなのか、そういうことを考えることがほとんどなく、欲望のままに、その欲望にブレーキがかけられることなく、町は経済的に栄えていました。欲望という名の電車という戯曲があり、映画にもなりましたけれども、それは詳しく今お話しできませんが、まるでブレーキが壊れてもう暴走していくかのように、一見街は大変栄えていながら、その街を動かしているのは欲望であったわけです。いつの時代でもそうでしょうけれども、人間というものは欲望をただ追いかけて、それを満たせば幸せになるかといえば、そうではないわけです。特に実際の生活として、身の丈に合った生活という表現があります。身の丈に合った生活。服飾評論家、いわゆるこのファッションですね。服飾評論家のピーコという人がおりますが、テレビなどで銀座や街中のマダムや女性たちのファッションをですね、かなり手厳しく辛辣に批評することで知られたりもしています。まあ、口が悪いといえば悪いのですが、なかなか鋭いものを持っていると私は思うのです。このピーコという人が片目を失って見えてきたものという小さな文庫本の書物が本を出しています。このピーコという方は実はこの目の非常に重い病気を患いまして、片目を摘出手術をしているのです。この本はその前後のあたりのいわば自伝的なエッセイであります。その中で背伸びをしないことという小さな話があるんです。ちょっとご紹介したいんですが、目を摘出してしばらくして、私は気分転換も兼ねて自分の部屋を自由に改装しようと思い出しました。その時私はまず部屋のインテリアを自分好みにしようと思い、友達のデザイナーにいろいろと相談しました。そしてベッドを入れる段になって、私は昔からの夢を実現することにしたのです。少し長くなるので端折りますが、ピーコはですね、007のショーン・コネリーがこの毛皮のシーツと毛皮の毛布にですね、美女と寝ているその映像が強烈にインプットされていて、 いつかは毛皮のシーツと毛皮の毛布で寝たい、そういう願望というんでしょうか、願いを持ってたそうなんです。実際にその友達のデザイナーに相談してみたら、そんなサウンドフォックスとかですね、狐の皮だったんだそうですけど、そんなもの今手に入らないし、作るんならミンクで作ったらなんていう話になるんですけれども、ミンクではとてもとてもそんな高くて作れない。そこで、だったら今度はせめてシーツにと夢の実現に向けて情熱を注ぐことにしました。そしてシーツもアッパーシーツも、まあ、あの2枚のシーツですね、枕カバーもすべてサテンで作ろうとしてデパートに行って頼み込みました。皆さん、サテンという生地お分かりですか？こうツルツル、非常に肌触りの良い絹の、この光沢の良い生地ですね。大変高級な生地でありますが、部屋のバランスと調和の取れる淡いスペアミントグリーンのサテンの生地のシーツと枕がベッドに揃ったのはそれからしばらく後のことでした。そしていよいよ最初の夜、なぜか枕が2つ並んでいるベッドに私はシルクのパジャマを着て滑り込むようにベッドに入ったのです。ところがこれが眠れないのです。サテンのシーツに同じ素材の枕ですから、まず余ってる枕が滑り落ちます。拾おうとすると羽布団が落ちてしまいます。持ち上げても持ち上げてもずるずるずるずる落ちていくのです。寝返りを打った瞬間に私自身も落ちてしまうのです。シルクのパジャマですから、スルスルスルスルスルスルと滑ってしまう。思えば滑り込むようにしてベッドに入ったのですから滑り落ちて当然。その夜は全然熟睡できませんでした。それから私の苦労が始まりました。夢は少し叶ったものの、それこそ眠れぬ夜が続いたのです。まあ、せっかくの夢を叶えようとシルクのサテンの生地でですね、シーツもパジャマも全部揃えたはいいものの、ツルツルに滑ってろくに眠れない。背伸びをしないこと、その話の中で要は身の丈に合った、装いや生活を、しなくてはいけない、本当にそのシルクのツルツルのシーツや寝具に身を横たえて眠るには、ある意味ではそれなりの広いベッドと、それなりの部屋や生活が伴うというんですね。身の丈に合った装い、それは背伸びをして、いわば高望みして全体のバランスを欠いた、ある部分だけ突出して高価なものを身につけてもそれではダメだというわけです。私はこのピーコの言葉を聞きながら、あ、なるほど、身の丈に合った装いっていうのは、何も貧しければ貧しいなりの服装してりゃいいんだということではもちろんありません。そこは誤解しないでください。そうじゃないんです。身の丈に合った生活や装いというのは、その時その時の自分自身の経済状況や、あるいは生活の状況がある。例えば一人暮らしをしている、家族と生活している、誰かの介護をしなくちゃいけない、いろんな要素がそこに入るわけですが、そういうものをなるべく客観的に捉えて、必要を満たすに足るとはどういうことか、きちんと吟味していく中で生じるのではないかと思うのです。ピーコという人は装飾評論家でありますから、ファッションとか美しい装いをある意味では追い求めるわけです。でも美しい装いを求めるんだけれども、今自分の手元にあるお金とか経済的な力とか、そういうものと きちっと向き合いながら、あ、今自分ができることの最善はこれなんだ、こういう服を着よう、こういうものを身につけよう、そういうものをきちんと吟味して身につけるときに、その人にぴったりとくるっていうんです。それをきちっと考えないで、やたらと高いものを買ってくればいい、高いものはいいものだのように、短絡的にものを考えて身につけていくときに、実にこうアンバランスな、ぎこちのない装いになってしまうということになるわけです。一体 何をもってして今自分はこれでいいんだ、あ、これが今最善のあり方だ、そうやって言えるんでしょうか。そういうことを考えたり吟味したりすることをしないで、ただ自分の欲望に従って、もっといいものを、もっと高いものを、もっとセレブなと言われるような世界の売っているものを身につければ、そうやって追い求めていく中で、果てしのない欲望に引きずられて、ただ高価なものを身につけ、ただ贅沢な生活をし、ただ肉欲を満たすばかりで、一時の満足と快楽に浸っても、すぐに不足感を感じ出し、また次のもの、もっと高いものと手を出していく連続になるのではないでしょうか。何をもってして自分の美意識に対して現実的な対応を成し得るのか。そのためには、理性的なに世界や人生の意味とか価値というものを探求していく哲学がなくちゃならないと言えると思うのです。これはファッションや個人的な生活のありようばかりではなく、政治においても、科学的な研究においても、医療においても、福祉においても、あるいは会社経営においても同じことが言えると思うのです。話を戻しますが、このコリントという町はギリシャ有数の都市でありましたけれども、どうも本家本元であるギリシャの哲学は十分に有効に働いていたとは言えなかったようであります。しかし、それでもこれは違うんじゃないかと空虚なものを感じ取り、暗中模索するようにして生きていた人たちがいたようなのです。パウロが初めてこのコリントにやってきて、キリストの福音を語り出していく中で、その人たちはついに魂のこの飢えと渇きを癒されていく思いを持ったでありましょう。しかし同時に、パウロが語る言葉に激しく抵抗し、反抗し、口汚く罵る者たちも現れてきたというのです。使徒言行録という書にこのあたりがずっと書かれているんですけども、パウロがですね、このコリントで活動している中で、キリストが夢に、幻に現れて言うんです。恐れるな。私があなたと共にいる。語り続けよ。あなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。そういう言葉を聞いて彼は、もっぺんこう立ち直っていくんです。これ裏返して言えば、パウロはやっぱり怖がってたってことです。つまり、私たちが思う以上に、パウロに対するプレッシャーは強く重くかかっていたようであります。しかし、この言葉に励まされながら、一年間と半年、パウロはコリントで活動し、ついにコリントの教会が誕生いたしました。建物があるわけじゃありません。小さな小さな群れでしかありませんでしたが、それでもイエス・キリストを信ずる群れができたわけです。パウロとしてはどんなにか嬉しかったことでしょう。出会った一人一人はみんな異なった人生を歩んでます。商売だって違った商売してるでしょうし、仕事だって育ってる環境や、お金持ちの人もいれば貧しい人もいたでしょうし、奴隷もいたでしょうし、身分も違います。でもそんな一人一人が、 等しく福音の言葉に触れて、十字架に向き合って、ああ、ここに自分の生きる道があるんだ、救いがあるんだと、本当にそこに立ち上がっていくようになっていく。パウロはやっぱり嬉しかったと思うんです。そしてその喜びの中に、次のこの伝道の認知へとですね、向かっていったわけです。ところが、離れてからわずか、ほんの少ししか経っていないのに、この大切なコリントの教会に、二つの有毒素が入り込んだと言われます。井上義彦先生という先生が仲介を書いておられる中で、この有毒素っていう言葉を使ってて面白いなと思ったんです。毒素ですね。有毒なもの。有毒素が二つ入り込んだ。一つは、無立法的自由主義であった。難しい言葉ですが、無立法的って立法なしの自由主義。これはですね、キリストによってあなたは全て許されていると言われて、それをこう曲解してですね、曲げて解釈して、つまり自由を履き違えて、欲望のままに生きてよいのだという、まるでお墨付きをキリストからもらったかのように勘違いした人たち。もう一つの有毒素は、高揚した霊的超能力所有主義であったって言います。霊的超能力所有主義。面白い表現だと思いますが、当時、今私たちの世界よりもよほどですね、この霊的なものをこう受けるということに、強い関心をみんな持ってました。ですから例えば、断食をする、あるいはさまざまな苦行をする、そういう中でこう霊的なものをこう受け取るという神秘体験をこう非常に重んじたのであります。今でしたら心理学の世界でそういう、断食をすれば体内のその栄養素は落ちてですね、こう意識朦朧となっていく中で、トランス状態と言いますけども、そういう中で、幻聴や幻覚を見ることはあり得るわけですね。しかし当時はそんなことはもちろん考えないわけで、断食をしててですね、あるこう幻が見えてきたり、ある言葉が聞こえてきたりするときに、ああ、これは神からの霊的なこう何か来たんだって言って、それを自分は受けたって言ったときにですね、まるでそれを受けてない人たちに対して自分の方が一歩上に立って特別なものをこう神様からもらったんだ、いただいたんだ、というような、言い方をしたわけです。それがこの井上先生によれば霊的超能力所有主義であった。若い人たちの言葉でも使い古されてますけども、上目線っていう言葉がありますよね。俺は何か神様から特別なものを得たって言った時に、上目線で、君たちは持ってないよね、でも僕は持った、そういうこの、差別的な、相手を見下すような、そういうものがそこに生じてきたわけです。コリント教会の中はですね、だんだんだんだんギクシャクしておかしくなっていって、ついにこう分派争い、私は何々先生のもとに、私は何々先生のもとに、分派争いするんです。でもその分派争いというのも結局根っこには、今言ったこの上目線で、いつも差別化して、そして誰かを下に見ないと済まない、そういう力が働いているからこそ、お互いにそういうもの同士でこうくっつき合っていく。そこにこう分派というものができてくるんですね。こういう二つのですね、有毒素がコリント教会に入り込んでしまっていたわけです。最初にパウロから聞いた福音からずるずるずるずると外れていってしまった。そんな中で何が起こったかというと、一番最初に福音を語ったパウロその人に対する攻撃が起こってきたわけです。 福音そのものを論ずるのではなくて、パウロが教えてたことはこういうことだ、いやそれはここがこうこうこうこう違うなんてですね、論理だってそれをきちんと戦わせるのじゃなくて、何やったかというと、パウロに対する人格攻撃を始めたわけです。よくあることですね。大事な問題についてちゃんと話し合って、どこがおかしいとかどこが問題かってことを丁寧に議論したり対話するんじゃなくって、人格攻撃を始めるんです。2000年前の人間も現代の人間もちっとも変わりません。それは本当に大事なことをちゃんと話し合ったりしないで、その人を攻撃する。パウロだったらいくらでも攻撃する材料ありますから。彼はもともとキリスト教徒の迫害者でしたからね。そして異邦人に対して、律法から乗り越えて、すべての人にキリストの福音が与えられるって言ってきた人ですから、あ、この人は、旧約聖書の、律法を軽んじている、あるいは、そういう伝統をね、ダメにしているって言って、こう悪く言おうと思えばいくらでも言えるわけです。揚げ足取りをして、パウロへの人格攻撃が渦巻いていく。本人いないんですよ。本人いないところでそれやるわけです。これも悪どいですね。そして、本当に悪質です。遠くの地でそれを聞いたパウロはどんなに傷つくでしょう。私たちと同じです。ちゃんと向き合って、意見を戦わせて、いや君の言ってることのここ違うよって言うなら、いやちょっと待ってくれ、自分をこれこれこうだからこう言ってるんだって真正面からちゃんとやり合うなら意見が違ったっていいですよね。でもそういうちゃんとした議論をしないで、別なところで、しかもです、遠いところで遠回しに噂のようにして誹謗中傷するっていうのは最悪です。パウロだって人の子ですから、よほど傷ついたと思います。で、そんな中ですね、パウロはこのコリントに何通か手紙書いてるわけです。この第二コリントというのは、間にもう一つ手紙があるんじゃないかって言われてるんですけれども、よく読んでみるとですね、福音とはこうだっていう部分と、自分のことを散々非難されてますから、私という人間はこういう人間ですという自分のことを語る部分とか、こうまるでこう交互に出てくるんです。皆さんぜひね、第二コリントもう一遍最初からじっくり読んでみてください。そうするとローマの信徒の手紙のような、まるで一つの論文のように丁寧にこう一つ一つの論旨を追って積み重ねてくるような言い方と違って、この第二コリントは福音とはこうだって言うんだけど、私はこうなんだ、もう一遍福音とはこうだって言いながら、また私はこうなんだ、なんか行ったり来たりしているように見えるわけです。理路整然とトントントントントントンとこう話をですね、見事にこう詰めていくような感じではなくて、なんかこう悪く言うと堂々巡りしているように、福音とはこうです、私はこうなんだ、福音とはこうです、私はこうなんだ、こう行ったり来たりするようにしてこう語るんです。そこにこのパウロのですね、このコリントの人たちに対する思いと、この、理路整然と語り尽くせないこう心がですね、現れていると思うのです。今日のところは、前のその前のところで和解の福音っていうのはこういうことですということを、ある意味ではきちんと語った後、六章のところでですね、今や恵みの時、今こそ救いの日だと旧約聖書のイザヤ書を引用しながら、今というこの時に自分は本当にキリストの恵みに預かっている、だからこう語るんだということを、まるでほとばしり出るようにここのところがこう現れてくるわけです。そして自分自身の歩みを振り返りながら、神に仕えるものとしての実を示すというわけです。その誹謗中傷に対して、 これまで彼が語ってきた彼の言葉が、彼自身の生活とか行動というものと一致しているということを言いたいんです。私はこの奉仕の務めにが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。そう言って、続いて大いなる忍耐をもって、九つの苦難を列挙します。苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓。実はよく見ていただくと、三つずつのセットになっているんです。そしてこの九つの苦しみに対して、純真、知識、寛容、親切、精霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力、これ八つですけど、をまるでピタッピタッピタッピタッと当てはめるように、それらの苦しみに対して、どんな悩みにおいても、嘘のない真実を持って歩んできたんだと言うんです。決して口先だけでいいことを言ってきたんじゃない。聖書を読むとですね、福音書の中に、イエス・キリストが立法学者という人たちと激しく対立する場面が出てきますね。その時に、立法学者やファリサイ派の人たちのことをこう厳しく言う中で、こんなことを言っておられるわけです。彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。イエス・キリストの言葉ですね。立法学者やファリサイ派の人たちは、こうやって生きなくちゃいけない、ああやって生きなくちゃいけない、人に教えときながら、指一本貸そうともせず、つまり口だけでそれを言ってるだけで、その人自身が言ってる内容を生きていなかったってことですね。汝の敵を愛せよという主イエス・キリストの教えもあります。その教えを例えば人に教えたり伝えたりしときながら、暴力に暴力を持って答えることをしていくならば、言ってることとやってることは違うわけです。嘘の入り混じった誹謗中傷に対して腹立たしさのあまり、また若干の嘘を混ぜた弁明をしていくのか、もしそういうことをすれば、言ってることは全部台無しになってしまうわけです。パウロが語ってきたことと、パウロが行動してきたこととは、どのような圧力や、あるいは逆の良い評価を受けても、一切左右されずに、一貫した奉仕と証であった事実が、神に仕えているものの実を示すということであったわけです。裏返して言えば、パウロを非難している者たちもそうでありましょうが、人の言葉と態度というものは、なんと周りに影響を受けて、こう、変節していくものでしょうか。移り変わって、コロコロ変わっていってしまうか。政治家の言葉も誠に当てにならない。この間まで言ってたのに、ちょっと状況が変わった、選挙の様子が変わったとなると、またコロッと変わっていってしまう。何も政治家だけを悪者にすることはない。我々だって案外同じようなものではないか。順調で何でも問題もないときは、大層なことを言いながら、苦境に立たされ、あるいは難題が押し寄せてきたときには、前に言っていたことがトーンダウンし、やがてはひっくり返っていってしまう。福音ということにおいても、同じようなことが起こりつつある。福音と言いながら、時代の要請であるとか、時代に即応した福音などと言われて変わってしまうならば、それは時代とともに廃れて消えていくものになるでしょう。私たちの人間的な思いに立って語られる言葉や行いの不確かさというもの、当てのにならない、ありさまというものが、かえってパウロたちの語る福音の確かさ、揺るぎなさ、 一貫性というものを際立たせていくのではないでしょうか。パウロが語り、パウロ自身がそれによって行動し、生活してきた福音というものの持つ一貫性、揺るぎなさは、たとえ栄誉を受けようと、悪評を浴びようと、それらに何の影響を受けるものでもない。その確かさの上に生きようとするときに、パウロもひどい人格攻撃を受けて傷ついていたであろうにもかかわらず、自分という人間を誰も否定などできないんだという確信を持って立つことができる。それはうぬぼれでも何でもなくて、自分という人間がこの世の栄誉や悪評によって左右される自分自身の要素によって立つのではなくて、この福音にある変わることのない許しによって立っているからに他ならないからです。パウロは言います。私たちは人を欺いているようでいて誠実である。福音というものは人間の隠されている腹の底に問いかけ、そこに呼びかけていくものであります。上っ面なお手伝いの良いところでは聞けないんです。福音は人間の罪を問い、悔い改めを求めます。それはまるで人を追い詰めているかのようでありながら、実はそこにこそ救いの扉があるということを示す。敵を愛せよ。右の方を打たれたら左の方を差し出せ。この福音は、ただ損をするバカを見る自虐的なマゾヒスティックな趣味でしかないようでありながら、しかしそこに際限なく続く復讐の連鎖が打ち切られ、断ち切られ、暴力や力で相手を圧することの虚しさへの気づきを与えてゆき、和解と平和への誠実な道が開かれていく。私たちには歴史を通してそれを学ぶことが必ずできるはずです。あのバルカン半島で、ボスニアやヘルツェゴビナで起こったたくさんの殺し合いの中で、あるいはアフリカの民族紛争の中で、世界の各地で数え切れないほど起こっている血を血で洗う戦いの中、復讐に復讐の連鎖が止むことなく続いているわけです。私たちには縁のない話かもしれない。しかしよく考えてみれば、私たちだって実は人に恨みを抱いたりしていくときに、実はそれって消えないで、いつまでもふつふつふつふつと心の奥底にたぎっているのではないでしょうか。そして思いもよらぬときにそれが出てきてしまう。本当にそれが解決されない中で、まるでマグマのように心の奥底でふつふつふつふつとたぎっている。敵を愛せよ、右の方を打たれたら左の方を差し出せ。マゾヒスティックな趣味なんかでは全くない。まさにそこにしか本当にこの悪しき連鎖を断ち切る道はないんだ。人を騙しているようで、欺いているようでいて誠実だ。それは福音そのものの持っている性質なんです。人に知られていないようでいてよく知られとも言ってます。私はついこの講談で声を高めて喋ってしまいますけれども、いけないなと後で、自分の説教をインターネットで聞きながらカッと頭を抱えますけれども、ついつい声が大きくなってしまいますが、福音というのは決して声高に、それこそ上目線で、言葉だけが独り歩きするものではありません。パウロがそうであったように、福音というものは語るもの、伝えるもの自身の生活、生き方が言葉と一体となって伝わっていくものです。 もちろん語るもの、伝えるものがかけ大きいものであって、誰一人として胸を張って自分はそれにふさわしいなどとは言えないわけです。食いたくだけた魂を持って謙遜に、許され生かされている幸いを証ししながら語っていくのが福音であるから、同じ弱さや愚かさを抱える人の心にだからこそ届く、だからこそ共鳴するのではないでしょうか。情けなさを抱えている、後悔してもしきれないものを抱えている、でもそんなものがなお許されて生かされてあるという、そのことを本当に自分自身を持って語っていく中で、同じものを、同じ情けなさや自己嫌悪や後悔をいっぱい引きずっている者同士、そこに共鳴し合うわけです。福音というものは声高な上目線からの言葉ではなく、砕かれた者の、減り下った人の、自分自身をかけた実存的な言葉だからこそ確実に知られていくんです。よく教会の伝道が進むためにはどうしたらいいか、教会に来た人たちをいかに定着させるべきか、世の中に向かっていかにアピールすべきか、例えば宣伝していくテクニックとかスキルがありますね。人をこう集団の中にこう巻き込んでいくテクニックがあります。そういうものを本当に使えば、もしかしたら数は増えるかもしれません。しかし本当にキリストのことが知られていくというのは、福音を語る者自身が砕かれていった者として、それでも、ああ、私はこんな風に生かされてるんだ、ということを嘘偽りなく語っていくときに、聞いていく人たちは自分自身とそれを重ね合わせながら、あ、もしかしたら自分もそうやって生きていくことができるかもしれない。思い、もう一歩踏み込んで聞こうとするのではないか。そうやって福音というのは、ものは人から人へと知られていくのだと思うのです。死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いするようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有している。もう一つ一つを説明する意図もありませんが、この福音に生きるしぶとさ、したたかさを見よと言われている思いであります。それは今日の冒頭の言葉に返りますが、まさに今日というこの時、日々新しく与えられているキリストの変わらぬ恵みと救いが、その揺るぎなき一貫したものが、私たちの命と生活を一番根底から支えているからに他ならないわけです。昨日も今日も、変わることのない和解の福音を語る者自身がいつも新しく受け取る。挫折し、失敗し、うなだれ、夜の闇に沈み込んでしまうことがありますけれども、しかし東の彼方に新しい太陽が昇っていくときに、そこに変わらない許しと恵みと祝福が伴って与えられてくる。今や恵みの時だ。今こそ救いの日だ。だから私たちもしぶとく、したたかに、この福音に生きる信仰者として生き抜いていきたいのであります。またこの福音に聞こうとしている一人一人に、今や救いの日、今や恵みの時、そう言いながら福音に生きることの 喜びと幸いというものを本当に共にして感謝をしていきたいと思うのであります。